最初の感動が過ぎ、二日三日と経つうちに、李良の中にやはり一種のこだわりが出てくるのをどうすることもできなかった。何を語るにつけても、己の過去と祖父のそれとの対比がいちいち引っかかってくる。祖父は義人、自分は売国奴とそれほどはっきり考えはしないけれども、森と野と水との沈黙によって多年の間鍛え上げられた祖父の厳しさの前には、己の行為に対する唯一の弁明であった今までの我が苦悩のごときは、ひとたまりもなく圧倒されるのを感じないわけにいかない。それに気のせいか、日にちが経つにつれ、祖父の己に対する態度の中に、何か不赦が貧者に対する時のような、己の優越を知った上で相手に寛大であろうとする者の態度を感じ始めた。どことはっきりは言えないが、どうかした拍子にひょいとそういうものの感じられることがある。ボロをまとうた祖父の目の中に、時として浮かぶかすかな憐憫の色を、豪奢な長裘をまとうた右近王李良は何よりも恐れた。10日ばかり滞在した後、李良は旧友に別れて、焦然と南へ去った。食料、衣服の類は十分に森の丸太小屋に残してきた。李良は、前右からの異色たる幸福勧告については、とうとう口を切らなかった。祖父の答えは問うまでもなく明らかであるものを、何も今更そんな勧告によって祖父をも自分をも恥ずかしめるには当たらないと思ったからである。南に帰ってからも祖父の存在は一日も彼の頭から去らなかった。離れて考えるとき、祖父の姿はかえって一層厳しく彼の前にそびえているように思われる。李良自身、郷土への降伏という己の行為を良しとしているわけではないが、自分の故国に尽くした後と、それに対して故国の己に報いたところとを考えるなら、いかに無情な批判者といえども、なおそのやむを得なかったことを認めるだろうとは信じていた。ところが、ここに一人の男があって、いかにやむを得ないと思われる事情を前にしても、断じて自らにそれはやむを得ぬのだという考え方を許そうとしないのである。飢餓も寒苦も孤独の苦しみも、祖国の冷淡も、己の苦節がついに何人にも知られないだろうというほとんど確定的な事実も、この男にとって平勢の説義を改めなければならぬほどのやむを得ぬ事情ではないのだ。祖父の存在は彼にとって崇高な訓戒でもあり、苛立たしい悪夢でもあった。時々彼は人を使わして祖父の安否を問わせ、食品、牛、羊、絨毯を送った。祖父を見たい気持ちと避けたい気持ちとが彼の中で常に戦っていた。数年後、今一度李良は北海のほとりの丸木小屋を訪ねた。その時途中で雲中の北方を守る衛兵らに会い、彼らの口から近頃官の辺境では大衆以下黎民が皆白服をつけていることを聞いた。人民がことごとく服を白くしているとあれば、天使の藻に相違ない。李良は武帝の報じたのを知った。北海のほとりに至ってこのことを告げた時、祖父は南に向かっ って豪国した。同国数日、ついに血を吐くに至った。そのありさまを見ながら、李良は次第に暗く沈んだ気持ちになっていった。彼はもちろん、祖父の同国の真摯さを疑うものではない。その純粋な激しい悲嘆には、心を動かされずにはいられない。だが、自分には今、一滴の涙も浮かんでこないのである。祖父は李良のように一族を力せられることこそなかったが、それでも彼の兄は天使の行列に際してちょっとした交通事故を起こしたために、また彼の弟はある犯罪者を捕らえ得なかったことのために、共に席を追うて自殺させられている。どう考えても官庁から厚遇されていたとは称しがたいのである。それを知っての上で、今目の前に祖父の純粋な通告を見ているうちに、以前にはただ祖父の強烈な意地とのみ見えたものの、そこに実は例えようもなく清烈な純粋な官の国土への愛情、それは義とか節とかいう外から押し付けられたものではなく、抑えようとして抑えられぬ、こんこんと常に湧き出る最も親身な自然な愛情が称えられていることを李良は初めて発見した。李良は己と友とを隔てる根本的なものにぶつかって、嫌でも己自身に対する暗い懐疑に追いやられざるを得ないのである。